じゃあ祈ります。
はい。
エメン主を本当に感謝します。私たちがあなたの身元に集まれること、そして御言葉を求めることができることを本当に感謝します。この時間をどうか祝福してください。そして、これにアクセスする一人一人の心をあなたはご存知です。聖霊によって語りかけてください。そして、養い、導き、あなたご自身の導きを一人一人が御霊によって示していただくことができますように、これが道だ、これに歩めというあなたの御霊の導きにそれぞれが従うことができますように、すべて御霊に導かれるものは、これすなわち神の子なり、エーメン、あなたの子供として主を導かれますように感謝します。エーメン、この時間を聖別し、分け合う私もどうか、主はあなたの恵みによって用いていただけますようにお願いいたします。感謝します。皆が崇められますように、私たちの信仰が強められますように。エーメン。そしてあなたの望まれる実が結ばれますように。イエス・キリストの皆でお祈りします。アーメン。アーメン。時を生かして用いなさい。今は悪い時代だからであるという聖書の言葉があります。これはエペソの5章の16節です。今は悪い時代だ。わかります。その前の言葉が時を生かして用いなさい。今は悪い時代だからである。この悪い時代というのは納得なんですが、私たちはこの時を生かして用いるということはどういうことなのかということをね、ちょっと考えさせられますね。まあその続きはこう書いています。だから愚かなものにならないで、主の御旨が何であるかを悟りなさい。酒に酔ってはならない。それは乱行のもとである。むしろ御霊に満たされて、詩と賛美と霊の歌と思って語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。そしてすべてのことにつき、いつも私たちの主イエス・キリストの皆によって父なる神に感謝し、キリストに対する恐れの心を持って互いに使い合うべきである。エペソ5章の16節から21節です。私たちがこの世に習って酒に酔っているとか、そういうことではなくて、神を喜ばせることが何であるのか、神は何を望んでおられるのかということを求めることですよね。そしてその前の部分ですけども、エピソードの同じ5章のそのさっきの時を生かして用いなさいって書かれている前の部分もちょっと読んでみたいと思います。はい、エピソードの5の6からいきましょう。
あなた方は誰にも不誠実な言葉で騙されてはいけない。これらのことから神の怒りは不従順な子らに下るのである。だから彼らの仲間になってはいけない。あなた方は以前は闇であったが、今は主にあって光となっている。光の子らしく歩きなさい。光はあらゆる善意と正義と真実の実を結ばせるものである。主に喜ばれるものが何であるかをわきまえ知りなさい。実を結ばない闇の技に加わらないで、むしろそれを指摘してやりなさい。彼らが隠れて行っていることは、口にするだけでも恥ずかしいことである。しかし光にさらされるとき、すべてのものは明らかになる。明らかにされたものは、皆光となるのである。だからこう書いてある。眠っているものよ、起きなさい。死人の中から立ち上がりなさい。そうすればキリストがあなたを照らすであろう。そこであなた方の歩き方によく注意して、賢くないもののようにではなく賢いもののように歩き、今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代なのである。
はい、そうですね。あなた方は以前は闇であった、ね、以前は闇であったんだけども、今は主にあって光となっている。だから光の子らしく歩きなさいってね。だから光と闇と何の関係があるのかってね、私たちは光の子となったのだから、光の子らしく歩むべきだと言ってるんですね。で、この闇の中に光として 私たちは召されています。イエス様もあなた方は世の光であると言ってくださってますよね。それをマスの下に隠してはならない。私たちがもし酒に酔ったり、またこの世の習わしに習って行動していると光の子らしく歩んでいないということになりますよね。で、光と闇と混じっている状態っていうのは光の子としての召しを果たすことができなくなりますよね。ですから十節、主に喜ばれるものが何であるのかをわきまえしなさい。そしてそうですね、その五章の九節、光はあらゆる善意と正義と真実との実を結ばせるものである。十節、主に喜ばれるものが何であるかをわきまえしなさい。実を結ばない闇の技に加わらないで、むしろそれをしてきてやりなさい。だから主はどんな実を結ぼうとしているのか、実を結ぶ光の技というのはどういうことであるのか、私を使って主は何をしようとしているのであるか、そして今は悪い時代だから時を生かして用いなさいということは、この文脈の中でじゃあ捉えてみると、こういう悪い時代の中にあって世の習わしに流されているなら、あるいは世に習っているなら、実を結ぶことってできないですよね。ですから、何が神に喜ばれるものなのか、主に喜ばれるものなのかをわきまえ知るということが必要ですよね。もし私たちが、世がこうしてるからって言って、そっちの方についていって、あ、でもまたこっちに行ったり来たりしていると、時を生かして用いるということにならないですよね。ですから、一体何が神が私に望んでいることであるのかっていうのをしっかりとわきまえ知っている必要がありますよね。そうでないと時を生かして用いれない。ね、で、私たちは光の子としてどういうふうな生き方をすべきなのか。そして闇の技に加わらないでってありますよね。むしろそれを指摘してやるとね。こういうことはいいことではないです。実を結ばないということで指摘してあげる必要がありますよね。そしてそれに加わるんじゃないんです。そうでないと、ある時には加わり、ある時にはそれに流され、そんなことをしていたら、実を結ばないし、そして時を生かして用いることにならないですよね。この悪い時代にあって、主の望まれることっていうのが一体何であるのかっていうことを私たちはしっかりと見ていなくちゃいけないなと思うんです。そして、ここに眠っているものよ起きなさいってあるでしょ、ね、この世の教えっていうか、この世の習わし、そしてこの世のスタイルっていうのは私たちは簡単に惑わされるし、霊的に眠らされてしまうと思うんです。ね、そして、それでいいんだよという聖書の解き明かしも眠らせると思うんですよ。ね、私たちはクリスチャンになったって言ってね、でも、眠っているクリスチャンになったら、この言葉をちょっと真剣に受け止める必要があるんじゃないかなと思うんですね。例えば、自分の行いを世の人と比べてね、あ、自分はマシだと思ってるなら、そうじゃないです。ね、私は、主の御前で、主が喜ばれることをしているかどうかということですよね。勝手な自己満足しないようにしなければと思うんです。で、同じようにね、今の時を生かして用いなさいという言葉が、もう一つ他の聖書の箇所で出てきます。コロサイの4章の5節です。そこも開いてみましょう。
今の時を生かして用い、外の人に対して賢く行動しなさい。
はい。で、その、じゃあ前のところから、4章の2節から、6節まで、じゃあヘブンさん読んでいただけますか。はい、
目を覚まして感謝のうちに祈り、ひたすら祈り続けなさい。同時に私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださって、 私たちがキリストの奥義を語れるように、私は実はそのために獄につながれているのである。また私が語るべきことをはっきりと語れるように祈ってほしい。今の時を生かして用い、外の人に対して賢く行動しなさい。いつも塩で味付けられた優しい言葉を使いなさい。そうすれば一人一人に対してどう答えるべきかわかるである。
はい、今私たちが与えられている時間っていうのはいつまでもそう続くわけではないかもしれない。これはまだ比較的というかかなり平和な時ですよね。でもその時っていうのはすぐ閉じられるかもか、そういう自由がね。だから私たちは今の時を生かして用いなくちゃいけない。後になってから言論の自由がもう奪われてしまって、そして明かししようとしてもできなくなる時があるかもしれない。この日本の今の状況、これでもね、いろいろ言論の自由が制限されているとかいう人もいますよね。確かにそうだと思いますが、以前私たちがいた共産圏のところではこういうもんじゃないですよね。あらゆることについて注意してなくちゃいけない。そして絶えず監視さ、今も監視されていると思うんですけども、そこがまたちょっと気をつけなくちゃいけないっていうかね。でももっと大変な状況はにはなり得るわけですよね。じゃあ今私たちができることって何なのかということを本当に考えてみなくちゃいけないなと思うんですね。でちょっと気になっていることなんですけれども、皆さんもアメリカで今行われている大統領選挙聞くのももう疲れたかもしれないですね。もう長引いてますね。でも選挙は終わってないんです。バイデン氏が自分のオフィスを作って、そこでいろいろなことをやり始めてるかもしれない。またいろんな国のリーダーが祝辞を送ったりしてるかもしれないけれど、でもポンペオ国務長官が、大統領は一人です、まだ投票の結果っていうのは出てないので、今大統領はトランプだということを言ってるわけですよね。そして今いろいろな調査が始まっていて、もう裁判が始まろうとしてるんですよね。でここでシドニー・パウエルというトランプキャンペーンの弁護士さんが最近こうだんだんネットで出てくるようになりました。はい、ちょっと彼女は有名なトップの弁護士ですね、もちろんね。これはアジア経済という記事、アジア経済のネットにあった記事、その記事のタイトルはトランプ弁護団のパウエル氏、ドミニオン投票システムはベネズエラの不正選挙のために開発されたということです。ドミニオンっていうのは何かっていうと、今アメリカで今回の大統領選に多くの州で使われた投票機ですね、投票の機械です。でベネズエラの元高官の話によると、ドミニオンはその機械ですね、は投票変更と結果操作が簡単であるという特徴を持っており、ドミニオンはウーゴ・チャベスが選挙で絶対負けないように作られたという、実際これベネズエラのね、で実際そのソフトウェアができてからチャベスは一度も選挙で負けたことがない。シドニー・パウエル氏は、これトランプキャンペーンの弁護士ですね、シドニー・パウエル氏はウーゴ・チャベスは全ての選挙で勝利し、彼らはドミニオンを南米のアルゼンチンと他の国々に輸出したとし、そして彼らはドミニオンをここアメリカに持ってきたと話した。続けて外国産投票システムを使用したこと自体がアメリカ国内選挙に外国勢力の介入を許さないドナルド・トランプ大統領の命令に違反したものであるとし、私たちが投票すればその結果はスペインのバルセロナかドイツのフランクフルト、他の外国サーバーから集計される。これは非常に驚くべきことだと述べました。彼女は同日ツイッターにもビッグテックや Facebook、Google、Twitter が不正選挙を行い、言論の自由を抑圧していると掲載しました。不正選挙が本当に明らかになされていたようだということがますます明るみになってきて、ネット上では毎日のように、実はこうだった、ああだったってね、こういう不正がされていたっていうのが、ものすごい量で出てきてますね。で、一つ、
日本のメディアは、
そうですね、マスコミ、この後ろにパウエルさんたちの話によれば、で、NHK とかは、ただそれ、外国のニュースをそのまま、しっかりと自分たちで、検証せずに流しているだけなので、同じことを喋るということですよね。一つ気になることなんですけども、私は3年4年くらい前からマーク・テイラーという人の書いたトランプの予言、トランププロフェシーという本が出版されました。この人は元消防士なんですね。で、でも彼がそのハードなスケジュールで、燃え尽き症候群になったのかな。もうなんていうか体を動かせなくなって何年間もベッド、4、5年だったかベッドから動けなくなったんですよね。それでそういうふうに横になっていた時に2011年だったかな、なんか。そのあたりにトランプ氏がテレビに出てた時、ビジネスマンですよね、その時ね。で、彼は突然神様の声を聞いたんですよね。この人は将来の、大統領ですという声を聞いたんです。それで彼はそのことを他の人に話したんですが、その時トランプ氏が立たなかったんです。でも、2016年の選挙の前にまた再び州から声を聞いたんです。でも彼はその時でも、もう同じこと聞いたけども、トランプは立たなかったって、州に言い返したんですよね。でも、その時、とにかくそれを伝えるように、彼はもらったんです。それで彼は2016年の選挙前に人々に伝えたんです。で、それを聞いた人が、あ、本当にこれは神の声だろうということで、それを、トランプをじゃあサポートしようという動きが、クリスチャンの間、特に福音派の人たちの間に動きができたんです。それでトランプ氏が当選したんですね。その時は人々にとって本当にびっくりだったんです。まさかトランプ氏が立つとは思ってなかったんですね。マーク・テイラーはその本も出版しました。トランププロフェシーっていうやつでね。で、その予言の言葉なんですけれども、それには8年間トランプは治めるという予言だったんです。で、このマーク・テイラーという人を私はずっとこうフォローしているんですけれども、彼の話していることが大体みんな成就してきているんですね。で、彼の話しているこのことに、私たちはちょっと注意払った方がいいんじゃないかなと思える一つのことがあるんですよね。で、それは、この今起こっているその政治勢力のこの二つにぶつかっているのがありますよね。で、政界で起こっていることは、宗教の世界でも並行して起こっているんだと。信仰の世界でも起こっているんだと。つまり、すごく大きなぶつかり合いがある。例えば、トランプは、福音派の人たちによって、こう、押されましたよね。でも、たくさんの牧師さんたちが、トランプ反対で、バイデンに入れて、バイデンを押すように、影響を与えていたんですね。
福音派の中でも。
福音派っていうか、どの、正確には何派ってわからないんですけど、牧師さんって、調べると、1600人の牧師たちが、とか、なんか、そういう記事は出てきますね。英語ですけど。つまり、そこでこう、分かれてるんですよね。同じプロテスタントの中でも。そして、また、そのカトリックの中でも分かれてますよね。先日話してくれましたけど、アメリカの大司教、カルロ・マリア・ビガーノっていう人ですね。彼は、トランプ大統領にオープンレターを書いて、悪の勢力がもたらそうとしているグレートリセットっていうのがあって、 これはグローバルエリートらによって目論まれていると。もちろんそれはビル・ゲイツとか、うん、そういうコロナを使ってワクチンを強制することによってヘルスパスポートとか電子 ID とかね、うん、そういうのを推し進める。もちろんこれはものすごい巨額の金儲けになるわけです。で、これを受け入れない人たちっていうのは強制収容所に入れられるという計画ですね。これは誰が話しているかっていうと、アメリカの大司教ですね。これが、この人がトランプ大統領に10月25日の日付で公開の手紙を書いておりますね。そして、ジョー・バイデンのことも話しています。簡単に弱みを握られて影響を受けるジョー・バイデンを操作しているものは、後で彼のポジションを簡単にテイクオーバーして、さらに悪いことをしようとしているのは明らかですと言ってますね。で、そしてそれによってどうなるかっていうと、人類の本当に最も大切なこの人とのつながり、コロナとかで分断されますよね。家族の崩壊、社会の崩壊をなそうとしていると。で、教皇は裏切り者ですとはっきり述べてますね。まあこれから、こういうところから、マーク・テイラーが言っているように、政界で起こっていることは、宗教界、信仰の世界でも起こりつつあると。マーク・テイラーが言っていることで、そして調べてみると、そういう実際のカトリックのそういう大司教が話していたり、プロテスタントの方でも、そういうふうにトランプ派とバイデン派っていうふうにして、二つに分かれていると。じゃあ、この、今度選挙の結果が今度、どうなろうと、これはかなり、こう、緊張した状態になりますよね。で、どっちかが必ず負けを認めることになりますよね。その際に、それをすんなりと受け入れるならいいんですが、そういう宗教のリーダー、言論のリーダーたちが、それをただ受け入れて、私は間違ってましたということになればそれでいいんですが、そうならない可能性ありますよね。再びマーク・テイラーの話ですけれども、このことを通して世界の人たちは目覚めさせられていると、うんうん、あ、こんなに自分たちの自由が侵害されていたんだと。それが本当に小さいスケールではなくて、アメリカ国内だけではなくて世界的にその覚醒されるこの動きっていうのが起こるだろうと、うんうん、そうするともう騙されていた状態ではない、うんうん、これは例えば投票機っていうのがただベネズエラで使われてただけ、うん、南アメリカだけではなくてアメリカに使われていて、またそれ他の国でもずっと関与していたっていうのがもうわかりますよね、うんうんうん、選挙の情報の操作に CIA も加担していただろうということで、今大きなことが起こっています。そして、私たちに関わることというかね、まあ直接っていうか、本当に民主主義が損なわれるっていうこと自体が本当にもう関係のあることなんですけれども、アメリカで起こっていることっていうのがね、もしそれが容認されれば、日本でも不正選挙はされていると、うん、主張している人が幾人もいるので、うん、きっとそうなんだろうと僕は思うんですが、うん、これが明らかにされることによって、うん、日本でもそうだっていうのがもっと表に出されると思うんですよね、うんうん、それはいいことだと思うけれども、もしこれがこういういろんな証拠が上がってきているのにそれをまたもみ消されると、これがまかり通るっていうね、世界中でアメリカにフォローしてしまうと思うんですよ。ですから、アメリカで戦われているこの民主主義のための戦いというのは、それは本当に大きなことで、そして先日、数日前の呼びかけに20万人くらい、10万人から20万人来たんじゃないかというね、ワシントン DC にパーッと集まりましたよね。たった数日前で、不正選挙を許さないように、みんなで平和のデモ行進をしようというのにみんな集まったんですよ。すごいネットだともう本当にパックしてますよね。DC の前に。まあそういうのは全然 テレビとかには出ないんですけれども、最低10万、おそらく20万だろうというのが出てきてますけど、ところで、これは、マーク・テイラーのね、この話ですけど、これは世界的な覚醒につながるだろうと。そして、今まで飼いならされていた人たちっていうかね、不正されているのに、全然自分たちが国民として、また市民として投票したものは全然、その結果を自分たちが得ていたのではなくて、ただ、欺かれて立てられた人に従ってこなくちゃいけなかったというね、そういう事態に対してみんな気づくわけですよね。そうするともうそれに対してもう信頼しない。もうマスコミも信頼しない。そしてバイデンを推してきたその牧師さんたちっていうのはどうなるんだろう。そんなにも大勢の牧師さんたちがバイデンを押すということをね、やってきた人たち、で、バイデンが民主党がそのドミニオンのその投票機を購入して、ものすごい高いものですけれども、そしてそれを使ってマスコミと結託してこういうふうな不正選挙をやり遂げたというのに、牧師たちも一緒になって声揃えてバイデンって言ってた。じゃあこれが明るみになったときに、この今まで教会という枠の中に、あるいはまたカトリックという枠の中にいて、信仰者として歩んできた人たちに、大きな、またこれも覚醒の運動が始まるんじゃないかと、この人は言ってるわけです。マクテーラー言ってるわけです。で、僕はそうなるんじゃないかと。まあ、彼は、教会からの信者の流出が、あるだろう、うん。もうその教会という今までの規制の教会に属することからどんどん離れていくだろうということを言ってるわけです。これから栄えてくるものっていうのは家の教会、本当に少人数で集まって祈る祈りの会とか、こういう聖書の学びの会とか、そういうものがこれからブームになってくるだろうと。こういう組織の中にいて、そして大きなメガチャーチとかそういうものではなくて、本当に真理に目覚めた人たちの動きっていうのがなされてくるだろうと、それが彼の言ってることなんですよね、うん、そういう中でもしそれが真理だとすればですよ、私は個人的にはおそらくそうなるだろうと、それを心に思ってこの数年を過ごしてきてたんですね。で、私はそうなると信じているんですが、もしじゃあそうなるとするなら、時を生かして用いなさい。今は悪い時代だからである。もしね、この覚醒の時代が始まった時、今もう始まりつつあると思うんです。いろんな人がネットでアップし始めてますから、この時、私たちは時を生かして用いる。神の御国のために時を生かして用いるということはどういうことなのか。で、今まで信じてきたものっていうのがね、何だったんだこれは、というふうにして、すごい失望させられると思うんですよ。だから、組織ではなくて、イエス様ご自身につながるというね、本当に人は皆罪人ですよね。そして、神様は初めから聖書の中で、世と世にあるものっていうのは、道から出たものではないと。そして世を愛することも、ね、世の欲も神から出たものではない。だから私たちは本当に何が真に神に喜ばれることであるのかっていうのをわきまえ知るべきだっていうのは何度も言われていることですよね。で、私たちの心構えとして、その前にね、誠に主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされない。アモス3章7節ありますよね。これ大きなことですよね。世界中がロックダウンしたり、世界中がもう今まで自由に動いていたのがそれもできなくなるっていうね、これ大きなことですよね。日本でも何十年かもの歴史ある伝統行事もね、今回ばかりは 中止、ね。これは世界的にも、霊のうちでも、本当に大きなこと起こっていると思うんです。でも、これは、やっぱり、預言者っていうかね、僕は彼みたいにして立てられた声、こういうことが起こりますよっていうふうにして、の大きな覚醒が、目覚めが起こるということを何年も前から話していたんで、私は本当にそれが今起こりつつ、今それが起こってるんだと思うんですけども、で、その心構えとしてですね、第一コリントの7章の29節。
昨日ちょっと友人の人から電話があって、うん、その人とちょっとから聞いたんですけど、今あの、彼女は生活保護を受けてる人なんだけど、あの彼女はあのその生活保護を受けてるから、いつもあの区役所の人とかが、こう、頻繁にこう、訪ねてきて、
うん、
大丈夫ですか、どうしてますか。でも今、そのコロナ禍による、この、あの、分断、
うん、
人の最も大切なつながりっていうのが断たれたことのように、うん、あの、生活保護を受けてる人でも、もう自殺する人がすごく多いんだって。
うん、
それでもう、区役所の人が、もう対応で忙しすぎて、うん、彼女のところに、ちっとも来れなくなるんですよ。うん、あの、歌は大丈夫ですよね。でも今も本当に大変な人がいっぱいいるから、ちょっとそっちに行けなくてすいませんって言って、もうあの、自殺者が多いみたいです。
うん、
で、あの、今その、ね、聞いてて、本当に悪魔は人類の最も大切なあの人と人とのつながりっていうのにすごい大きく攻撃してきてるんだなっていうのをすごく感じて、あ、これ本当に悪魔だなって
思いました。そうですね。
それがつながりがないと精神的に
不安定になり
ますよね。不安定でもう絶望しかなくなっちゃって、
うん、
誰も助けてくれる人がいなくなってしま
う
と感じるじゃないですか。つながりがなくなっちゃうと、
うん、ね、
本当にひどいことだなって、ね、これは本当に悪魔の仕業だって、
うん、本当だね、
うん、
僕思いました、
ね、不法がはびこる、これ不法ですよ ね、うん、でこれもプランされてたんじゃないかって、つまり投票のために、もしコロナだってなれば、みんなが出歩けないから、郵便投票に頼らなければならない。郵便投票をすれば自分の側に都合よく操作できるという、もう目論みのもとに、こういうことをしたんじゃないかと。で、それが中国共産党がそれに関わっているだろうと。なぜならバイデン氏っていうのは北京バイデンとも言われているくらい、あの中国共産党とすごいつながりがあるんですよ。これあんまり知られてないかもしれないけれど、でもこのドミニオンというその機械もアメリカに導入するにあたって資金的にその中国からもそのドミニオンの購入のために中国からも資金が流れてるんですよね。民主党側に。で、民主党側がそのドミニオンの機械を使うことによって自分たちの懐にもお金が入っていると。そういうところまでネットで報じられています。今、そういう追及というかね。でもこういうことのためにね、本当に不法がはびこって、そして愛が冷えるということになってしまっていますよね。本当にこれは、ね、大変なことだなと思いますね。で、第一コリントの7章の29節。
兄弟たちよ、私の言うことを聞いてほしい。時は縮まっている。今からは、妻のあるものはないもののように、泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは持たないもののように、与と交渉のあるものはそれに深入りしないようにすべきである。なぜならこの世のありさまは過ぎ去る。
この世のありさまは本当に過ぎ去るんだと。これが今起こることによって、大統領が誰になろうと多くのことが変わります。今まで計画してた通りのことは物事はできないと思うんですよ。あ、こういう仕事について、こういうところに就職して、あれすればいい、これすればいいということは、 それこそ本当に聖書の他の箇所で言っているように、あなた方は明日のこともわからぬ身なのだと、そういうところに本当に立ち返って、本当に主につながるということがすごく大切になってきていると思うんです。で、第二コリントの、10章の4節、
私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のためには要塞をも破壊するほどの力あるものである。私たちはさまざまな議論を破り、神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを取り込みしてキリストに服従させ、そしてあなた方が完全に服従したとき、すべて不従順なものを処罰しようと用意しているのである。
うん、だから本当に神はすべての人を裁かれますよね、うん、聖なる方なので、私たちがこの裁きによって清められて神のもとに立ち返るためですよね。不正を行っていてそのままやり終わせたら神に立ち返らないでしょ、うんうん、自分が神、ね、自分のやりたい放題やったって何にも起こりはしないんだと思っているなら、それは神に立ち返る機会が奪われることになります。でも神は愛しているゆえにそのままに放置しないです。で、不従順、これだけ大きな不従順をしてそれをやり終わせることはできない。でも神様は私たち神の子供たちを深く愛しているんで、まず私たち、裁きは神の家から始まるってあるんで、ここにもあるように私たちが完全にキリストに服従することを神は求めておられるんですよね。だから今もし私たちがね、暗い闇を通過するように思えても、それは本当にこれから世界が通過しようとしている大いなる患難の中にあっても、私たちが頼りになる主との関係っていうのが築かれているように、神は愛のうちに私たちをそうした試練を通して整えていてくださっているんですよね。私たちが様々な疑念を破り、神の知恵に逆らって立たれたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを取り込みしてキリストに服従させ、あなた方が完全に服従したとき、すべてのもの、不従順なものを処罰しようと用意しているのである。ですから、私たちが完全に服従できるように、主はいろいろな試練を通して、私たちを清めてくださっているわけですよね。そういう面で、今、時を生かして用いる、ね、悪い時代だからであるっていうのはね、いろいろなことが、この悪の杯が満ちれば満ちるほど、それに対する神の清めっていうのも行われようとしてるんですよね。で、その前に私たち、まず裁きは神の家から始まる。まず私たちを清めるために神様は心を砕いてくださっているわけです。で、それは愛なんですよね。本当に愛なわけです。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれる。この世のありさまは過ぎ去るって主が言っておられるようにね、私たちがそうしたものにとらわれないで、主との関係をしっかりと持てるように、持つように主は進めていてくださってるんですよね。最近も、もう何度か分け合いましたけど、闇のように思える時、主にとっては闇も暗くはなく、主の愛を持って私たちが暗闇を歩くようにされるんですよね。それによって足の灯火である主の御言葉を頼りに生きるようにですよね。でないと私たちは本当に明るいところだと自由に歩めると思うんですよ。暗いと私たちは主の言葉、足元を照らしてくれる御言葉に本当に、心を向けます。そのように突然襲ってくるような何か思いがけないことが起こったかのようにね、その試練をね、驚き怪しむことなくってやりますけど、主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれる。残念ながら私たちの心にはたくさんのしがらみが、罪のしがらみがついています。 誰が私は自分の心を清めたと言えようか。心は甚だしく悪に染まっているっていうんで、主は私たち主にとっての花嫁として本当に心の奥底まで清められることを主は望んでおられるわけですよね。それは主の愛なんです。その時私たちはね、自由に歩むことができるようになります。なぜなら奥深くまで神の愛が浸透して、私たちの奥深くの感覚が聖霊によって洗い清められることを主は望んでおられるんです。それほどまでに私たちのことを妬むほどに愛しておられるんです。だからこのようにね、吹きすさぶかもしれないこの嵐っていうのがね、本当にこれからどういうものになるかわからないですけど、その前に私たちが主としっかりつながるように主は望んでおられるし、そしてまたこの嵐の最中に隠れ場を求めて、それこそただ概念的なことではなくて、もう信仰が本当に揺さぶられる人たちが大勢出てくると思うんです。それは寄りかかるべきではないものにかなり依存している教派、教義、いろんなものがあると思います。組織でも主イエス様とのつながり、そして主イエス様に対する従順、これが岩の上に建てることなんです。家を建てることなんですよね。そういうのを私たちは今控えているんだと、それを思って私たちは時を大切にして過ごしていく必要があるなと思うんです。はい、じゃあ今日のクラスこれまで、まず最後にお祈りしましょう。
はい、
エメン、主イエスよ、本当に感謝します、あなたの愛をありがとうございます。
エ
メン。そして嵐の中にあってもあなたは、恐れるなと言ってくださいます。私たちはあなたに寄りすがり、あなたの翼の下に、酒どころを得たいです。そのために私たちが自分の妨げとなるものを、自分の心の中であなたとつながるのを妨げる一切のものを後ろに置いてあなたについていきたいです。そしてあなたに心を開いて、あなたが自由に私たちの心の中に、そして霊に関わってくださるよ、交わってくださるよ、それを求めます。主を感謝します。この時をありがとうございます。主をどうぞ私たちを導いてください。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。
アーメン。